まあ、今の時代でも白昼堂々という言葉があります、まあ、ですからその逆です。普通悪事というものは夜こっそり行う、まあ、それを白昼堂々行う珍しいことというかあんまりないことなんでそういう言葉があるぐらいです。夜というのはそういう意味合いがあります。夜の街というのもあんまりいい意味ではないです。そうした夜がない、つまり隠すもの、暴かれてはいけないものってのは何一つないのだ。神である主が彼らを照らされるのでとありますけれども、本当私たちはまだ照らされてはまずいと思うものがもしうちにあるなら告白して、このお方は裁く方ではない、清めてくださるお方だ。だからこそこの御国においても子羊を礼拝するのです。私の一切を清めてくださるこの子羊がおられるからこそ私たちは夜がない。何の隠し事もしないで、あんなことがありました、こんなことを、しかしあなたは全て清めてくださいます。そうしてこの方に清めていただくなら、私たちは神の光の中を歩むことができます。そして神のことされます。私たちの教会もそうです。この方の光によって教会は完全に神のものとされ、決してその働きも祈りも悪魔には奪われることはない。本当に悪魔はいろんな企みを持って、あなたは愛されてないんだ、あなたは神を愛せることのできる存在ではないのだと、さまざまな汚れを持ち込もうとします。そうではないと。確かにかつての私はそうだった。しかし神の子羊によって完全なものとされている、不本意なものは何にもなくなっているんだ。この方の十字架が、救いが私たちの真ん中を流れているならば、その命の水、主の血潮に常に預かっていくならば、この方の純粋な愛を常に受け取り、純粋なもの、純粋な実を結ぶものとされていくことができるんです。随分昔のことだそうですが、金沢である寒い冬の朝に、とある女性の家の前に赤ん坊が置かれていたそうです。しかもそれは本当に朝早くで、その女性は赤ん坊の泣き声で目を覚まして、急いで玄関先に出て行ったら、深い雪を避けるかのようにして赤ちゃんが毛布でくるまれて置かれていたというんです。もちろん捨て子だと、いろいろなことを思い巡らしましたけども、まあ、これは最近あそこの家の赤ちゃん生まれたなとか、まあ、やっぱり地方ですからそういうのは分かるんですが、しかしこれは神様が、まあ、その方クリスチャンです、神様が自分に育てなさいと送ってくださったんだと、そういうふうに示されて、その子を何も言わずに育てることにしました。というものも子育てにはいろいろお金がかかりますし、自分の子供でないが上にいろんな補助を受けることもちょっと制限される。でそれで、まあ、その人女の人ではあるんですが、思い切って大の男に混じって道路工事の作業をする、まあ、お金をなんとかこの子の育てるために稼がなきゃいけない、そういう決断をしました。 ところが、まあ、ある日道路工事で体を働いているところに近所の人が駆けつけてきてこう言うんですね。奥さん大変です、お宅の赤ちゃんが這い出してトラックに入られたんですって。でトラムをとりあえず病院に駆けつけました。一命を取り留めましたと言うんで安堵するんですが、しかし、まあ、体中がいろいろと傷だらけになっている。その赤ちゃんは女の子だったので、なんとかこの傷を治してあげたいとでずっと祈っていきました。ただ、まあ、赤ちゃんですから、まあ、傷だらけのその傷、自分の皮膚を移植するっていうのも本当、まあ、赤ちゃんだからできないし、また傷の箇所多すぎてできない。それでこのお母さんは、私の皮膚を使ってください、赤ちゃんだからできないっていうレベルではないんですね。大人の皮膚を持ってしてもそれは相当大変だと。しかもあなたも女性でしょ、しかも実は未婚の女性です。それでも、いや使ってくださいと父のお願いして許可され、うん、その手術、母親の皮膚十数枚が切り取られて赤ん坊に移植し、その手術は無事に成功しますが、本当に激しい痛みを伴う手術でもあり、あと赤ちゃんの傷を全部自分の身に負うわけですから、その体が大変な状態になりました。でも赤ちゃんは成人していって、だんだん傷がなくなっていって、傷一つ残らない、見た目には本当に傷がわからないという状態になっていったんです。まあ、しかし女の子はだんだん敏感な年頃となっていきます。貧しい家でお風呂がなかったので、お母さんと一緒にお風呂に行くというのは小さい頃はしてたんですが、お母さんの傷だらけの姿、そんなお母さんと一緒には入りたくない、母親は言ってなかったんですね。でもやはりいずれは言わなければいけない、まあ、それはあなたは私の本当の子ではないということは伝えなければならない、そのことを、まあ、ついに打ち明ける時が来ました。まあ、ただ捨て子だったということはできないで、実はある人から預かって今日まで育ててきました。その人が自分の名前は絶対明かさないでくれと言われているので、その人の名前を言うことはできません。しかし本当の子ではないんです。他の人からこのことを聞いたら悩むから今言います。うん、娘さんはやっぱりそうだったのかというような思いで冷静に聞いていたので、ね、もう一つの手術の話をするんですね。その話にはそれまで冷静だった娘がお母さんの前に泣き伏して言ったんです。お母さんごめんなさい、何回もお母さんにお腹がただれている理由を聞いても教えてくれなかったのが今初めて分かりました、許してください、私のためにそんなことまでしてくれたのですね。そしてその女の子はイエス様の身代わりの贖いの意味が本当によく分かったんです。お母さんの犠牲によって傷だらけだった体が傷一つない体になった、それ以上にイエス様の犠牲によって傷一つない神の子とされたのだということが本当によく分かったんです。呪われるものは何もない、夜がない、そのために十字架にまでかかられて呪いを、夜を飲み尽くし、完全な勝利を、完全な御国を与えてくださったお方は、今はおられないがやがて来られるというお方ではない、今も私たちの真ん中にいてくださる。このお方を礼拝し、このお方の汚れない 澄み切った純粋な命を受け取って、私たちも傷一つないものとされていることを証ししていき、あなたも愛されているということを伝えていく、その命が真ん中にある働きをこれからも続けたいと願います。お祈りをいたします。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火も光も太陽の光もいらない。彼らを夜限りなく王として治める。天の父なる神様、傷一つないということをなかなか受け入れることができず、私たちはまだ呪われているところがあると、本当に隅の方にうずくまるような私たちを、そうではないと命の溝の顔を見せていただき、御顔を仰ぎ見させていただけることを心から感謝いたします。どうぞあなたによって直接照らされるものとならせてください。あなたの御前に何一つ隔てなく出ることができる、その恵みがあることを信じるものとならせてください。そして主よ、どうか、まだ多くの方々がその恵みを知らずにいますから、呪われるものは何もないというこの救いを大胆に伝え、もっと多くの方があなたの御前に喜んで招かれ出ていくことができるよう、コンサート、クリスマス、あらゆる働きをどうぞ豊かに祝福してくださり、私たちを励まし使わせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。